Spinner。
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年1月2日放送、フランス出身の落語パフォーマーシリル・コピーニさんに伺った落語にまつわる旅の思い出話、お楽しみください。
お久しぶりです。
お久しぶりでございます。言っていいんですか、それは。
いいよ全然。何年ぶりですかね。
6年ぶりですよ。
6年か。いや、会った時にどっかで会ったぞどこだっけ、でもさ、この番組に来た、いや違うな、どっかで話をしてるな、会ってるな、どこだっけと思ったら、僕が、まあ、プロデュースというかね、してたうちのレーベルでフランス人の歌手を、まあ、こう一緒にツアー回ってる時に通訳してる、
通訳で、はい、
お世話になった
。私も博士さんのおかげでその時期には食ってましたよ
いやいやいやいやいやいや、ね、ずっとだから一緒に行っていろいろ通訳お願いしてたと、
ね、
うん、でも今日はそのアモリの話じゃなくてシリルの話で今日いろいろ旅の話したいな。
やっと、いや6年ぐらい待ってましたよ。
ありがとうございます。すいませんすいませんそもそもでも日本も長いんでしょ。
日本長いですね。もう97年ですから20年以上ですよ、来たのが。
そうですか。でもそんなに長くいるっていう気持ちあったんですか。
いや、ありましたよ。実はね、私ね、日本語を勉強し始めたのが今からおよそ30年前の話なんですね、
うん、
ふるさとのニースなんですけど、南フランスの、
はい、
高校時代に勉強し始めて、うん、で次から次へなんかつながったんですね、うん、高校卒業して日本語の専門大学パリでは入って、
はい、
その後パリにいたので、次はじゃあ日本で留学して、
そうか、
なんかこう全部つながってるんですよ。だからある日やっぱりこう、ここまで日本語を勉強するのであれば住むしかないなっていう気持ちがあったんですね。
そう、じゃあもうそれも若い頃から思ってた、う
ん、思ってました。
そもそもでも日本語を勉強しようと思うきっかけというか、日本に興味を持つのは何だろう。
いまだにねよくわからないんですけれども、うん、なんか今の若い子って言えばやっぱり漫画とか、
はいはい、
そういうコスプレとかちょっとポップカルチャーとかに興味があって日本語を勉強してる子が多いんですけど、僕の時代には、はい、武道とかね、なんか空手とか合気道とか、
はいはいはい、
流行ってたもんなんで、私もずっと柔道やってたんですよ、子供の頃に。
なるほど。
これには少し影響があったんじゃないかなと未だに思いますけどね。
あ、でもその柔道とかさ、それこそあの空手とかって割と、まあ、ロンドンに住んで僕も13年かな14年かな、うんうん、そんな感じでみんなやるじゃない、ちっちゃい時。
浸透してますよね。
してる、
うん、
あのうちの息子もちっちゃい時やってたもん、空手。
あ、そうですか、うん、いや、やっぱり今ねなんか流行ってるっていう、あとある意味ちょっと日本語もこう覚えてるじゃね、
う
ん、あの始め待ってとか、そういう言葉がこう浸透してますよね、多分。
そうそうそうそうそう、うん、うちの息子の空手の先生は必ず1、2、ソンって言うんですよ。 3が言えなくてソンっていうのがいつもね、それをうちの息子はちっちゃく真似してたな、よくな、それを思い出したな今、うん、
ね、
あ、そう、じゃあそんなきっかけで日本に興味を持ち、
そうですよね、
そして日本語を勉強して、
そうですよ。あと、まあ、ふるさとのニースっていうのはね、なかなかその、うん、何でしょうか、仕事の機会としては、うん、まあ、観光産業が非常に ね強いんですけれども、あんまりそういうのも興味がなくて、
うん、
なんかちょっと変わったことしたいなっていう気持ちでたまたま日本語と出会ったっていうのもあるかなと思いますね。
すごいね、
いや、
こんな離れたところでさ、
不思議なもんです。だから当時の日本人の先生だったんですけれども、うん、その先生もいたからこそ自分も今いるってことでしょ、
う
ん、
そうだね、
まあ、なんかとんでもない野郎だったらもう何
か、ね、
日本語興味ねみたいな
そうなっちゃうもん
な、なってたら、だからの、うん、不思議なもんですよね。
本当だね。ニースのことちょっと教えてよ。ニースっていうのは、うん、まあ、僕らの人はもうまさしく観光バカンスに行くところ、うん、リゾートね、リゾート地じゃない、
うんうん、
お客さんからとは別にの視点から見るとどういう街ですか、そのリアルなニースは。
ごく普通の地方都市ですよ博士さんもあれでしょ、ロンドンからもうたった2時間で飛べるから、はい、うん、多分何回も遊びに行ったことあるかと思うんですけれども、はいはいはいはい、ニースっていうのはまずはね、位置がいいんですよ。
うん、
モナコとかカンヌとかのど真ん中なんで、
そう、ね、
なんかニースを拠点すればいろんなところ行ける、
なるほど、
っていうのは便利、
うん、
で海もあれば山もあるし、うん、スキー場とかね、もういろいろ車で1時間ぐらい行ける、
うん、
まあ、そういったこう観光チックな部分もあれば、うん、普通の人は、要はそのニースの市民たちは何度も普通ですよだからあまりから、まあ、天気がいい ぐらいかな。
あ、そうか、あ
パリよりはね全然もう恵まれてます、ね、
あとまあフランスとパリが離れると一気にこう田舎っぽくなるじゃない。な
んか
こう
めっちゃ田舎でして、
そうだよね。でやっぱり東京ももちろんそうだよ、出ればさ、うん、でも日本って割となんか大きな都市が多いでしょ、
うん、だから全部似てますから
ね。似てるよね、うん、でもパリ離れるといきなりこうさ山海なんかこうねとっても田舎になる、自然がたくさんっていうか。そう、それでその落語をやることになるじゃないですか。
そうですね、
これ何 なんでですか何なのそれ。
要は15歳ぐらいに日本語勉強し始めるでしょ、ニースで。ほんでパリの専門大学行くでしょ、はい、ほんで東京に来る、まあ、日本に来る、はい、で日本で仕事をする、はい、もうちょっとしたら
落語はどこで出会ったんですか。
いや落語は学生の頃です。
ああそう、パリでじゃん。
パリの頃、でもそれもね90年代の頭だから、うん、ネットもないでしょ。
そうね。
ほんでフランス語の資料もほぼないし、
そう、ね、
結局何なんやろうなっていうなんかモヤモヤした気持ちで、落語は何でしょうなみたいなことなんですけど、それ90年代の頭で結局東京で初めて見たんですよ、うん、2001年に上京した頃、
はい、
だから出会いと実際に見るのと、うん、すごい時間かかってて、うん、あこれなんか楽しそうだな、やりたいなっていう何かこう火をつけたっていうか。
いやでもさ、
うん、
日本人にとってもやっぱり落語はまあ古典、まあ、もちろん新作もありますけれども、うん、まあ、古典の世界とかは、まあ、言っても歌舞伎とか能とかと同じくやっぱりちょっと古い文化だし、今の若者がそのまますぐ飛びつくようなもんじゃないじゃない。
そんなことないと思いますいやいや、うん、っていうのが、うん、確かに古典の文化なんですけれども、うん、今のメディアとかでもなんかこう普通にリニューアルされてるんじゃないですか。
まあ確かにそう、ね、
漫画とかアニメとか、
そう、ね、
ちょっと若手イケメン話し家さんとかもいろいろあるんじゃないですか。そう、ね、なんかその意味ではもう昔の文化なのに今でも生き生きしてるっていう、
まあ、確かにそうだな。
でこれは素晴らしいなと思うんですけれども、うんうん、あのやっぱ自分にとってはその何でしょう、こう流れとかいろいろあった上で日本語の勉強はこれからどうしようかなっていう、一生勉強するんじゃないですか日本語って。日本人じゃないんだから、
うん、
いくら喋ってても分かっててもっていうのがあっても、
ね、
落語って楽しそうじゃないです か、
うん、
そ
う
か。だから落語すればもう盛り上がるし、自分にとっても日本語の勉強の延長みたいな感じにもなるんですよね。
そうね、
うん、か考え方とか、うん、どういうふうに、発言するかとかこう順番とかいろいろ考えたりするじゃないですか、
はい、
でそこにこうインパクトつけたいとかみたいな、
そうね、
そういう日常会話とかでも今でも使ってますよ。今こう喋り方は落語のおかげですよみたいなのがあるんですよ。
すごいね、落語の特殊な面っていうか、
うん、
ポイントっていうのはやっぱり一人演劇じゃないですか。
そうです
ね、
そう、
だから同じ声色なのに男も演じれば女も演じれば、うん、おじいちゃんも演じればお化けも演じれば子供も演じれば
動物とかもね、
全てでしょ、うん、
全て
で、それをまあ行ったり来たりするわけじゃないですか。
そう、ね、
これ特殊だよね世界的に見ても。
そこが面白い。で世界中にはそういうストーリーテリングの文化ね、あちこちにはあるんですけども、
あるよね。あとスタンダップコメディもあるよね。
でも落語はスタンダップコメディ、まあシットダウンコメディ、
シットダウン
かでもありながらストーリーテリングでもないんですよ、
ね、
今おっしゃったように一人の演者が全ての役を果たさないといけないので、
そう、あれアクティングだからね。
そう、アクティング完全に、うん、だからねこれもねフランス語で伝えるっていうのは非常になんか難しいんですよね、うん、だからその落語とは何ですかみたいな感じ言われると、
うん、
何だろうかこう芝居ストーリーテリングみたいな感じしないと、
ね、うん、
ただのストーリー、向こうのストーリーテリング、海外のはまあ、立ってるっていうのもそうですけれども、
うん、
語りが多いんですよ。なんか語り部って言うでしょ、
そうそう、
なんかちょっと固い言葉なんですけれども、演じたりとか全くしないんですよね。
そうね、
ただこう伝えるみたいな。
でもストーリーテリングの文化ってフランス特に大きいじゃない。
フランスもそうです。
だってフレンチの映画なんてさ、大体初めのさ5分ぐらいずっと喋ってるでしょ、うん、
それフランス人が喋り好きだから
大好きだよねあの早く芝居入れよって
か、
ね、
基本的にしょうもないことをも言うんですけれどもそれが好きみたいな。
そうだよね、うん、でもそこで音楽ともつながってくるというかフランス人もイタリア人もそうだけど、やっぱりこう語るっていうこと、ストーリーを喋るっていうことと、うん、 となんか歌を歌うこととの境目が日本人よりももっともっとなんか曖昧だと思うんですよね。
あ、そうですか。それ感じるんですか。
感じますね。あのとにかくだからフレンチの映画とか初めに見てるとさどうしようどうしようどうしよう
ちょっと待ってください、まあ、どんな映画見てるんですか。
雰囲気でもさ初めもうあれで音楽でもうそのままこう入っていけるような空気を作るのがとっても上手だと思うし、やっぱりメロディーとやっぱりその言葉の関連性、
う
んうん、オペラとか見ててもそうですけど、まあ、
そうでしょうね。
それはすごいメロディックだよね。まず言語がね、一番初めに見せられたっていうかファンになった好きになった落語家っていうのは誰なんですか。
紫雀さん。
紫雀、
うん、桂紫雀、うん、
髪型言っちゃったんだ。
そうです、はあ、髪型って分かりやすいじゃないですか、うん、どっちかっていうと
そうね、
江戸落語ももちろん素晴らしいなんですけれども、もともとはほら座敷で生まれたので、うんうんうん、地味っちゃ地味ですよね。まあ、髪型落語ってもともとは、うん、まあ、神社とか、
ね、
街角で生まれたもんなんですから、うん、うるさいじゃないですか。こう剣台があっ
あってパーンと叩いて
パーンとする、うん、多分、まあ、今はそのあれでしょ、こう場面転換とか、はい、こう話のリズムとかで使うんですけど、はい、当時はやっぱりもう街の真ん中にいるからこう人がいっぱいいるし、はい、こう寄っていかないと話が始まらないじゃないですか。そう
アテンションだよね。
だから結構ね、私これ個人な意見っていうか、うんうん、髪型落語の師匠方が、うん、江戸落語の師匠方よりはやっぱこううるさい、うん、いい意味でのうるさいね、うん、多分、はいはい、DNA に刻んでると思うんですよこれは、はい、大阪っていうか、なんかその髪型やりたいんだったらもううるさくやろうっていうか、オーバーにやろうっていう。
そう、あのね、僕ほら大阪人だから
でしょ。
だから大阪人は、
うん、だから言うんだよそれ。
いや基本基本的にやっぱり商売人なわけ。
そう、
飽きんどだから、そのやっぱりなんていうの、会った瞬間にもうかってまっかぼちぼちでなっていう挨拶がまかり通るように、うんうん、全てやっぱりこう銭儲けっていう
つながって
そこにつながってて、 そこのこのソーシャルが社会性がすごいから、
そうだからそのね、外国人から見た初めて落語を見たら、うん、ね、さっき言ったようにこう正座になって、はい、なかなかアクションもないし、はい、デコレーションっていうかセットもない、
何もないからね、
全部想像力を使ってこうただセンスと手拭いでみたいな、うん、それを見るとやっぱりオーバーリアクションする髪型落語の方の方が入りやすいっていうか覚えやすいんですよね。
なるほど。その中でもやっぱ紫雀天才だったからね。
天才ですよあの方は、素晴らしい。
なんか理屈じゃないところまで超越してるよね。
そうなんですよ。で、まあ、僕いろんなところで落語やらせてもらってるんですけれども、今紫雀さんの息子さんが、うん、落語がやってるんですよ。
なるほど。
大阪のね、雑魚場師匠のところに入門して、
おいおいおい、
一緒に一回共演したことがあるんですよ。もうね、もう泣きそうだったよね嬉しくて
そう、
すごい嬉しかったあれは。本当に、
そのお父ちゃんの雰囲気についてるわけ彼は。
楽屋ではもう地味な方なんですけど、うん、やっぱり講座に上がったらすごいんですよ、
う
ん、
あ
お父さんの DNA だなっていう
感じ。あ、そうです
か、みたいな、
すみませんって、
そうそう、すぐ行っちゃうやみたいな大阪だったからね、もう余計にお客さんもそれも期待されてるから、はい、いや楽しかったね。
あ、そうですか。いや落語僕も大好きだからだけど、やっぱ髪型落語のそのオーバーリアクションもそうだし、やっぱりそのテンポ感が早いし、
うんうん、
ね、
それこそ方言につながってるみたいなんですか。
そう、だからもう、うん、いやいつも言うんだけど、大阪弁とイタリア語とかってすっごい似てるっしょすごい似てるよね。
確かに。
あの大体さ、バカンス行って、例えばビーチ、
うんうんうん、
ね、全然例えばだからモルディブ行くとするじゃない、うんうんうん、ね、ゆっくりこうビーチでこう寝て寝そばってするじゃん。そうさ、団体でさ、ものすごいうるさい、だから10人ぐらいわあ喋ってるのが来たら、まあイタリア人か大阪人どっちかな、どっちかな、どっちかだよね。
確かに。
あら大変なことだって。絶対なんか意味のないこととかでもずっと話してるのが多いんだよね。
そうだし、あとこうなんか いい意味でぶつかるっていうか、あの、うん、人と、
そうそうそう、
だからさっきおっしゃったその商売アキンドの街なんですけども、海外ではやっぱりいろいろ考えても住んでらっしゃるから分かると思うんですけども、いろんな意味でぶつからないと自分のこう居場所がないじゃないですか。商売を成功している海外の日本人はほとんど大阪人なんですよね。
だと思う。 あのね、
他には結構珍しいですよね。
いや、やっぱり東京ってこんなにもたくさんのいろんな地域からね、うん、地方からさ集まってるのにもかかわらず、うん、やっぱりすごく人見知りするじゃない。
そうですね。
いい意味でも悪い意味でも、逆に言ったら言わなくても分かってよっていうのが東京の文化のもう最たるもんだと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
大阪人はとにかくそのコミュニケーションの仕方がダイレクトだよね、うん、
そこがね、外国人には分かりやすいっちゃ
ね。そうなんだよね、分かりやすいんだろうね。
なんか海外からで言うとね、ほら日本人はダイレクトじゃないというイメージも強いじゃないですか、はいはい、そうすると結構大阪に初めてやってきたら結構驚くよ、
う
ん、みんなは。
そうだね、これで似てるって
今まで聞いた話と全然違うやみたいな。
そうそうと思うね、多分 ね、 ね。でもそれは多分大阪の人とあるいはヨーロッパの人たちのちょっと似たとこかもしれない。
うん、言えますね、それは、
ね、まずね、あ、はい、まあ、好きになって自分見た、その後弟子入りするわけだじゃん。
あ、そこね、私ね、弟子入りしてないのよ。
どういうこと僕、ね、独学
本当はそうですよ、見習い前座二つ目真打ちっていうのがあるんですよ。
もともとはだってカバン持ちからスタート
でしょ。そうそうそう、そういうことですよ ね。 ね、で私それを知った時に、うん、ああ性格的に絶対無理やなと思ってやめました。
なるほど。
一回ね、うん、それがその2001年の時点で初めて落語を寄席で見た時に、うん、落語やりたいなと思ったんですけれども、最初の多分外国人のリアクションだと思うんですけれども、うん、落語を教えてくれる先生、
はい、
学校、
はい、
まあ、月に何万払って週1回とか2回稽古できるみたいな、
はい、
お芝居とかそういった、まあ、楽器とかを勉強するのようなもんで探しおったら、
うんう
ん、そうじゃないんだと。
そうだね、
師匠のところに弟子入りしなさいと。
もう
ほんでこう
住み込みみたいな話ですよね。
まあ、弟子入りっていうよりも奴隷でしょ。
そうだね、
うん、それを知った時はもう絶対無理無理無理無理、もうなんかもう爆発するっていうか、うん、もう事件が起きるだろうと思ったらやめたんですよ、
はい、
するとまた大阪の話になるんですけれども、はいはい、2009年にもう8年経ってるんですよ、
うん、
もう好きで好きで、でも観客としてしか、
はい、
あの見ないことで、林家染田っていう上方落語の方って会ったんですよ、
はい、
そしたら、うん、その話をしよったらその人が、うん、いやあの修行あれはな、あれ東京のシステムやんけとか言って、うんうん、大阪はねおもろい人は誰も上がってええねんっていうふうに言われたんですよ。
なるほど。
え、本当ですかってこう思ったら、うん、じゃあゆっくりでいいから、
うん、
1年間かけて、うん、毎月より大阪に日帰りに来るので、
うん、
一席といろいろのベーシックを教えてくださいと、
うん、
したら染田さん多分すごい驚いたね最初は、なんだこいつと、
うん、
でも実際にやって、もう、まあ、
稽古つけてもらって
稽古つけてもらって、まあ、ベタなネタで、ね、うん、動物園っていうのがあるんですけれども、はい、それを覚えて2011年の秋に東京で初講座をして、その時染田さんも来てもらって、でそこからずっとみたいな。で同時にあの江戸落語の師匠、あの三遊亭柳楽師匠っていう師匠に出会って、はい、そこもいろいろお世話になってる。だから本格的の修行はしてないんですけれども、
うん、はいはい、
もちろん何人かの大御所の師匠方がお世話になっていて、うん、まあ温かみも持っていただくっていう気持ちで、 その意味ではですね、私も非常にあの気を使ってるのが言葉選びなんですよ、
うん、
例えば落語家っていうのがその修行した人のことなんですよ、
はい、
だから私フランスに落語家だぞっつったらもうただののぼせもんみたいな、ただこう、
うん、
調子に乗ってる野郎だなみたいな感じなので、落語パフォーマーっていう風に言葉を使って
る
んです
よ。
で、まあ、ステージネームは自分の名前なんですけれども、まあ、漢字当て字をつけて、
うん、
まあ、シリルコピー2になっているんですけれども、うん、本来はそのね修行とかした場合には三遊亭なんとかとか、
そうですね、
あの柳家なんとかとか家元の名前をいただくわけですが、それはしてないからやってないんですよ、
ね、なるほど、
その意味。だからまあ、悪く言えば落語界のアウトロですよね。
そうだね、
うん、うんうんうん、でもそれをリスペクトしながらどんどんどんどん海外にあの、まあ、フランス語圏とかをはじめ、ね、紹介していきたいなっていう気持ちで動いてますね。
すごいね、
うん、いやいやすごいかどうか分からんけどね、うん、
いや男子師匠とか生きてたらもうさ大好きなんじゃないやっぱり、
うん、言われたことあるもしね生きてたら多分男子師匠のところぐらいは入門してもいいだろうっていう
ニューカレドニアってのは何しに行ったんですか。これお話ししに行ったの。
これね、
うん、
あの2016年の話なんですけれども、
はい、
ニューカレドニアって フランスの海外圏ですね。
そうですね。
つまりフランス語。
そうですね。
なんですけれども、あそこにそれこそストーリーテーラーのフェスティバルが各年に開催されていて、うん、で、地元のストーリーテーラーもいれば、うんうん、そういった国際の、まあ、国際って言ったらフランス語圏、うん、だからコートジボワールの方とか、はい、モロッコの方とか、はい、フランス本土からとか、はい、あと近くのバヌアツからのストーリーテーラーの方が集まって、でたまたま私は日本代表として落語しに行ったということ、うん、
フランス語で日本語で、
そうフランス語で、
フランス語でか、
うん、行ったんですね、うん、でニューカレドニアって言ったら首都のヌメアってあるんですけれども、はい、そのヌメアからじゃなくて車2時間ぐらいで離れた、うんうん、まあ、ジャングルですかね、ティオっていうエリアがあるんですね、そのティオで1週間開催される、
うん、面白い、
フェスティバルなんですよ。で毎晩違う村に行って回っていて、うん、毎晩外で、うん、演じるんですよね。要はそのストーリーテリングをする、
はい、
だからみんなね落語が初めてだったから、
そうだ、ね、
どうすればいいのかとか、まあ、座布団は毎座布団を持っていたんですね、うん、絶対向こうにはないから、うん、でもなんか小さなこう台とかを用意していただいて、はい、昼ここに乗ってやってよとか、うん、着物を着て、うん、もうジャングルの中でこう夜にこうやったりするんですが
すごいジャングルの夜にフランス人が落語やってるって面白い
ね。これはね、いやでもね貴重な経験でしょ。
本当だよね。
これねあんまりね泣くタイプじゃないんですけど泣いたよ俺あそこに。すごかったよ。だってこれはいくらね大御所の日本人の師匠が絶対経験できない経験だったんです、うん、これはさすがに字幕とかつけられないですよね。
そうですね。これ
だから絶対フランス語でやらないといかんっていう意味で、めちゃくちゃ感動しましたね。あと学年だから、うん、次は18年の開催だったんですけども、うん、その時は女性のストーリーテラーだけっていうことで、うん、じゃあ資料ちょっと休みだぞと、
はいはい、
じゃあ次は20年なんですけれども、
う
ん、まあ当然行けなくって、
ね、そうね、
だから次は22年、
うん、
もうすでに決まってるっていうことなんで、うん、もうこれから楽しみっていうことなんですよね。
そうか、面白いね。ね、フランス語でやるときとその日本語でやるときっていうのはどういうところに注意をする？自分で全部翻訳されるわけでしょ？
翻訳しますし、あとは工夫したりとか。でも
どんなことされます？
でも工夫としては例えば六六尾っていう話ありますよね、はいはい、まあ、要は首が長くなるっていう話なんで、オチは私家に帰れるのかなって、お前帰れるよ、お母さんがね首を長くして待ってるんだぞと、家にも帰れねえみたいな感じになる、うん、その首を長くして待つっていう独特の日本語の
言い方じゃないですか。そうだね。
そのたまらなくて待つっていう言い方もちろんフランス語にはあるんですけども、その首にまつわる話はないので、首が関わっている違う言い回しをすると、うん、でまあ英語っていうか普通にも言う首ったけっていう言い回しあるでしょ、はいはい、そこにこうリプレイスをする。
おお、なるほどなるほど。
例えばだから帰ってもいいかな、彼女のところも帰ってきたらもうどうせ彼女首ったけだから嫌、
うん、
だみたいな。
なるほど、いいねいいねいいね。
そういうオチがあればこう言葉によって変わる、いろいろ工夫しないといけない。
でも本当の意味での親善大使やってるね。
まあ
ね、
それ言ってあげて政府に。
いや本当にさ思わない、そういうことだと、まあまあまあ、そういうところで現場での文化的なやり取りっていうことがどれだけ大きな意味を持つかっていう
のは。でもね、したくなるっていうか、私もさっき申し上げたように日本20年以上前からいるんですよ、はい、で結局仕事としてはずっとフランスの文化を日本で紹介する仕事をやってきたので、うん、このままでいいのかっていう、うん、思う年齢になった時は、せっかく日本にいる子はやっぱ逆するべきだ。だ全ての文化を紹介できないんですけれども、うん、落語があったんだなみたいな。
そうだね、
もうありがたいね本当に。
やっぱり輸入するだけだとねダメだ、
おもろくないね一方通行っていうのは、ね、
そうですね、うん、だから本当にそれが行ったり来たりすることによってまた次の文化が生まれていくわけだから ね、
よく言うでしょう、国際文化交流とか。だから交流をちゃんとしないといけない。
そういうことだ、そういうこと、本当まさしくそうだね。さて最後にもうこれはもうゲストの皆さんに必ず伺ってるんですが、シリルさんにとっての旅、
うん、
一体何ですか。
いろんな旅がありますよ、
うん、
音楽の旅とか、うん、食の旅とか、うん、人生の旅とか、うん、人生こそ旅なんですよ ね、記憶の旅とかいろいろ、そういった意味でから考えてみると、うん、旅っていうのは 経験って言えるんじゃないかなと思います。
でまた同じとこ行っても2回目行って3回目とは違うもんね。なぜならその前にね自分がどんどん変わっていってるからね。自分がね
落語と一緒ですよ。
そうだな同じネタやってもな。
おっしゃる通りです。
そうだな。楽しかった、ありがとうございました。
ありがとうございました。